その先で。皆さんどうも、ゆきのさやかです。
どうも、メガゾーです。
エンドロールのその先で第14回目の配信です。
はい、お久しぶりです。
はい、ご無沙汰してます。ちょっとね、間が空いてしまいましたけれども、はい、その間にね、はい、アカデミー賞がありましたね。
そうですね、それを見て、やっぱりやんなきゃっていうことですかね。
あのビンタで目が覚めたやんなきゃって
目を覚ませ。
はい、ということで今回ものんびりやっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。この番組はゆきのとメガゾーの独断と偏見によりお送りします。
改めまして、どうも、ゆきのさやかです。
どうも、メガゾーです。
この番組は私、ゆきのさやかとメガゾーが映画などの作品の感想をダラダラと垂れ流す番組となっております。
ネタバレもありますので、ぜひ作品をご覧になった後に、一緒に楽しんでいただければと思います。
はい、ということで今回語る作品はこちら、
映画ドライブマイカー。
村上春樹の短編小説集、女のいない男たちに収録された短編ドライブマイカーを、偶然と想像でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した濱口竜介監督脚本により映画化した作品です。はい、でこの作品なんですけれども、カンヌで日本映画初となる脚本賞を受賞しております。はいはい、そしてまあいろいろいっぱい数々の賞を受賞しまして、でですね、今年のアカデミー賞では、はい、日本映画史上初となる作品賞にノミネートされました。
はい、すごかったですね。
これはもう快挙なんですよね。あと監督賞、脚色賞、はい、国際長編映画賞と合わせて4部門でノミネートされました。
はい、で結局は、
ね、結局は送り人っていう映画あったじゃないですか。はい、それ以来13年ぶりに国際長編映画賞を受賞。
はい、
まあ、昔は旧外国語映画賞っていう名前だったみたいなんですけど、すごいですよね。
すごいですね。はい、すごい映画です。それで、はい、これを受賞したことで、あ、やっぱりやらなきゃってことで今回、ね、
そうなんです、はい、そうなんです。まあ、もちろんね、本家のアカデミー賞で受賞してますから、日本のアカデミー賞でもめちゃくちゃたくさん、計8冠輝いております。
はい、
でですね、出演された方は主人公家福を西島秀俊さん、はい、ヒロインの美咲を三浦透子さん、物語の鍵を握る俳優高槻を岡田将生さん、
はい、
家福の亡き妻音を霧島麗華さんが演じられております。
はい、
ということでざっくりあらすじを、
ざっくりあらすじを申し上げますと、脚本家の妻音と幸せに暮らしていた舞台俳優で演出家の家福雄介、
はい、
しかし彼はある日妻の秘密を目撃してしまいます。うん、そしてその秘密をも残したまま妻は突然の他界。
うん、
それから2年後、喪失感を抱えながら生きていた彼は、はい、演劇祭で演出を担当することになり、愛車のサーブで広島へ向かいます。
うん、
そこで出会ったのは寡黙な専属ドライバー美咲でした。
はい、
2ヶ月の滞在生活の中で美咲と過ごしていくうちに、家福はそれまで目を背けていたあることに気づき、妻の残した秘密に向き合っていくことになります。
はい、
というような話ですね。
そうですね。
はい、
なんか映画見に行った時に、予告でやっていて、
はいはい、
その知識しかなかったんですよ。だから男の人が車で、
ドライブする、まあそうですね、ドライブする話ですよね。
だからどんな作品なんだろうと、
はい、
何も情報ない状態で遮断していったので、いや、びっくりしました。そのテイストも分かんなかったんで、
はいはい、あ、すごいサーキット走るやつだと
思う。違いますよ、ね、
それは予告で見れば分かりますよね。
それなんだけど、はい、何の映画だっけ。
ワイルドスピード。
ワイルドスピードワイルドスピードじゃないことは分かりました、
ね、はい、そうですね。
で最初とか、あ、春樹っぽいなっていう始まりでうん、うん、結構吸い込まれていったというか、
あ、なるほど、
ちょっと引き込むような始まりでしたよね。
はいはい、最初はまあサービスカットから始まりますから、ね、
そうですね、
見えそうで見えない。
いや、それ男の人はそう思うかもしれないけど
男性にとってはというか、うまく逆光で、
そうそうそうそう、見えそうで見えない、
これも最高のこう引きですよね。う
ん、あとあれですよね、はい、何なんだろうって思いません？
はいはいはい、
なんか夢なのか、現実なのかわからないような、
そうですね、
雰囲気で、
あの、あれは朝方なんですかね、その、うん、要は夜とも朝ともわからない、うん、まあ夜と昼間だと大間が時っていうんですっけ、うんうん、あの要は黄昏って誰ですかあなたみたいな、うん、そのわからない状態のあの光の中で、うん、二人が何かわからないことをしようとしてるみたいなのが まあ、気になりますよね、やっぱり。
だからその最初のシーンだから、うん、はい、気を抜いてちゃダメなんですよ。その最初のシーンこそが結構重要で
そうですね、
そのまあ、言ってみれば奥さんがこう物語を話すんですよね、はいはい、脚本家で、はい、それを奥さんは覚えてないから家福に覚えさせて、翌日それをまた聞いてドラマとかのアイデアにするっていう。なんですけどこの話がもう見てますもんね、この聞いてる人。そうですよ、まあ、
では、夫は性行為をした後に何か物に取りつかれたように、うん、話を語り始めるんですよ、うんうん、昔で言うところシャーマンみたいな感じなのかもしれませんけど、うんうんうん、それを家福がテープレコーダーのように覚えていて、
そうそうそう、
次の日話をすること、
うんうんうん、
ということですよね。
そうだからそれもね、本当に覚えてないのか、うん、
はいはい
はい、奥さんがあえてそういう演技をして言ってるのかっていうところも気になるところではあるんですけど ね、
そうですね、それは最大のサスペンスというか、うんうん、まあ、最終的にはあの分かるんですけどね、うん、分かるというか解釈できるようなヒントを与えられるんですけど、
だから私が思うに、うん、あの話って奥さん自身の願望というか、うんうんうん、心の闇、
はいはい、
そのものじゃないですか。だからそれを物語っていうことのフィルターを通して柔らかくして家福に伝えてる、
うんうんうんうん、
叫び的な、
あ、カレンチョの理解してもらいたい感情をあそこに乗せれるんじゃないかという、
うん
うん、ああなるほどなるほど。
結構家福も言ってましたけど、はい、妻の渦巻いた泥の部分みたいな、そんな言い方しませんでした。闇じゃないですけど、なんか妻のその部分、黒い部分みたいな、
うんうん、あなんかそんなような話をして
ましたね、言ってましたよね。だからそれの部分の、はい、ちょっと一部というかヒントが、うん、あの物語にいっぱい詰まってたんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。
なるほどなるほど。そう考えるとその最初のその淡い光の中で、うん、音の方だけは逆光で、うん、顔が見えなくて、うんうん、表情もわからなくて、うん、一方家福の方は順光で、
はいはい、
一生懸命見ようとしてる、
はいはい、
でもそれが見えないっていう画面の作り方と妻の闇を見ようとしてるっていうのは、まあ、画面としてもあれはちゃんと演出されてるってことですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うんうんうん、なんかあるじゃないですか、有名な
深淵を覗くとき、
深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いているのだ、
はいはい、
っていうことじゃないですか。
あ、なるほどなるほど。
だから人の闇を覗いてて、はいはいはい、で最後その高槻と話してるときって自分が奥さんに対して真実を伝えられなかったから家福の方が闇側になってる。
あ、そうですね。ただそのそれで言うと多分深淵を覗いてる時に覗き込んでるんだっていうことを、うん、語るのであれば、おそらく家福は覗き込んでるつもりで自分のものを覗き込まなかったんですよね、ずっと、
うんうんうん、
で、最終的に高槻、岡田将生に秘密を暴露されている時に、うん、自分が逆の深淵になっていて、
うんうんうん、
それを合わせ鏡のようにして初めてあの時にこう自分を覗くっていうことになると思うんですよ、
うんうん、
ただそのちょっとまどろっこしい話になりましたけど、
はい
はい、
だけどどうですか、その自分だけにしか話してない物語だと思うじゃないですか、
はいはいはい、そうですよね。あのシーンはそうです、もうよく我慢すると思うんですよね
手が出ちゃう
手が出ちゃう、そうですね
2人の奥さんと自分だけの秘密って言ってたっていうか、はい、そうだと思ってたのにポットでのなんか暴力俳優がそれを知ってて、はい、さらに自分の知らない続きを知ってるっていうことは、はい、そっちの方がなんか地位高いみたいになりません？このマウントとか的に、
あ、僕知ってますよその先って言い方ですからね。そうそうそうそう、
え、知らないの？みたいな、
はいはい、でそこになって初めて、
うん、
おそらく、まあ、これはあの多分そういうことだと思うんですけど、
うん、
家福は前から奥さんの不貞を知ってるわけですよね、
うんうんうん、
でもそれを見ないふりをしてた、
うんうんうん、
ただ無理やりもうそれをもうあからさまな状態で岡田将生に見せられた時になって初めて自分の心を覗かざるを得なくなった、
うんうんうん、
っていうのがあのシーンですよね、
うんうん、
だから逆光と順光も逆になってるし、うんうん、
あれですよね、昨日何言ってたみたいな、
うん、
奥さんに聞かれた時に一度だけ覚えてないって言いましたよね。あれってどうの話でしたっけ、 八つ目うなぎになって、はい、でその時に物音がして、はい、部屋に上がってきたっていうのを覚えてないって言ったんでしたっけ、
はいはい、そうでしたっけ。ちょっと今それは自信ないですね。でももしそうだとしたら、うん、そこね、要は誰が上がってきたを知ってしまうと、
うん、
音の闇が見えてしまう。
そうそうそう。
それを理解したくないっていうことだったのかもしれませんね。
だから
正直ちょっと僕どういうの子だったか、ちょっとどの話で止まってたのか覚えてないんですけど、
私はその誰かが上がってきたって言われた時に、うんうん、あ、家福が上がってきたんだなって思いましたよ、あの時に、
うんうん、つまり今おっしゃってるのは音の不定を、うん、女子高生の G 行為に例えて、うん、それを音はもう見つけてもらいたい、
はいはい、そうそうそうそう。
でもそれを見つけてしまったら、まあ、あの中でも言ってましたけど、
うん、
今までの自分たちはいられなくなるからっていうことで、うんうんうん、それを聞いたんだけど覚えてないということで先送りしてしまったっていうことですね。
そうそうそうそう。
なるほどなるほど。
だから、
はい、
物語言ってくれなかったから、はい、その後に音から話があるんだけどって言ったんじゃないかなって思いましたね。
なるほどなるほど。なるほど。そうですね。そうでしょうね。確かに。
だって実際あの物語で上がってくるのって、ね、
う
ん、
もう一人
の空き巣だから、うん、旦那を空き巣に見立ててるんです、うん、
ってことは部外者ってことなんですか。つまりそうじゃないですか、
うんうんうん、
その実は外で不定をしてる人が、うん、あの初恋の相手で、
うん、
その人に見られるのではなく真男として空き巣の男が、
うん、
ってことはやっぱり音は家福の、
うん、
まあ、あの娘が死んだことから以降二、
うんうん、
人だけの世界の檻の中に閉じ込められていたっていう深層心理があるっていうことなんですかね、
うん、でもそういうあるんじゃないかなって思いますよ。だから、うんうん、閉じ込められたっていうかもう満たされない、
はいはいはい、
何かの中をさまよったみたいな感じなのかなって思いますね。
なるほどなるほど。
だから結構怖いですよね、妻の不定を知りながら平和に暮らして、でさらにその、まあ、娘さんがかつていて4歳で亡くなってて、うんうん、その法事の後も、
うん、
なんかあなたでよかったって言って家福の手を握るわけじゃないですか、
はいはい、
でもその間も不定は続いてるっていう、
うん
うん、だからそれをどんな気持ちで家福はいたのかなっていう、
多分その音の気持ちは結局死んでしまったのでわからないですけど、うん、家福に関しては家福に対しての音の気持ちということを考えると、
うん、
音は家福に感情をぶつけてもらいたいと思ってたと思うんですよね、
うんうんうん、
でそれが満たされずに、まあ、不定を働く、
はいはいはい、
でそれを気づいてもらうことでもう一回そこから生活をやり直したい、
うんうんうん、
まあ、ちょっと勝手な解釈ですけど、
うんうん、
で一方家福にはもう感情をその瞬間に殺しているんですよね、
うんうん、
だから全てのものが風景に見えるから、
うん、
彼が一番落ち着くところはサーブなんですよね、
うんうんうん、
サーブから外の世界を見るように彼女を景色として見ているっていうことが、うん、その一番落ち着く世界っていうのがあのサーブだなっていう、うんうん、ただ先ほどの岡田将生に秘密の暴露をされて、
うん、
それで彼をホテルに送った後に、
うん、
助手席に座るじゃないですか、
うん、
あのシーンすごいかっこいいんですけど、
確かに
それの時の感情が耐えられなくなって、
うん、
隣にいるこの人心 の, あの要は同じように魂がこう、うん、救いを求めている彼女のそばにいたい美咲、
ね、
の力を借りたいと思ったのか、
うん、
それともかつて殿に座っていたことを思い出したいと思ったのか、
うん、
と思うんですけど、あそこでやっぱり決別が行われるわけですよね、
うんうん、
もう心の中に見てはいけない、
ほうほう、
でタバコを吸う、まず
中では、あ、確かに、
そしてサンルーフを開けるんですね、
うん、
そこに風が入ってくると、うん、初めて外界に放り出されるっていう、
なるほど、
あのね、タバコを上に出してるシーン、シーンとしてはすごいかっこいいんですけど、うんうんうん、実はあの時ってすげえなんかいろんなことが起こっているんだな、
確かに
と思いましたね。
じゃああのサーブは家福の心そのものみたいな、
家福が閉じこもってた、
うん、
あの殻なんだと思うんですよね。もちろんそこには幸せだった頃の音との生活もそこにはあるんだとは思うんですけども、
うんうん、
それが結構 まあ、印象的なシーンだと思います。でもう一つは、うん、もう私はあれを見てて一番怖かったのが、あのシーンで岡田将生が秘密を暴露する前ですかね、
うん、
自分がテキストに話しかけても、うん、何もないんです、
あ言ってますね、
自分は空っぽなんですっていう、ね、うん、あのシーンがものすごい怖くて、
うんうんうん、
だからその次の秘密の暴露って実はもうどうでもいいぐらいすごい怖いシーンだなと思ってたんですね。で、
あ
のちょっと仕事でですね、演出家をやってる、うん、舞台の演出をやってる人とちょっと話をしたんですけど、
はいはいはい、
そしたらあの棒読み の、 あのレッスンというか、うん、メソッドって、
うんうん、
なんかイギリスかなんかあるらしいんですよね、
うんうんうん、
でその方が言うには、その方もその演劇の時それやるって言ってて、うん、なぜあれをやるかっていうのは、
はい、
感情が想像して演じると、
うん、
それはもう偽物だ、
うん、
つまり棒読みをして感情が生まれてくるまで、
うん、
ただひたすら棒読みをする、
うんうんうん、
そうすると役者が消えて、その役の感情が生まれてくるからそれを役者にやらせるって話を聞いて、
うんうんうん、
で、あの空っぽですって言ってた時の怖さっていうのは、うん、本当に高槻が何もないっていうことに気づいた衝撃がちゃんと画面に出てるんだな、
うん、
と思ってですね、私ひたすらあのシーンを、まあ、揉み出しては恐怖を感じてるんですけど、
ただ高槻は感情的ですよね、う
ん、いや感情がないんですよ、つまり自分が何もないから対象にぶつけてるだけであって、うん、
あ
ということだと思うんですよね。
なるほど。
見境もなくて、うん、ファンとかにも手出しちゃうしっていうのは、うん、軸がないということに今回のその家福のワーニャおじさんをやってることで気づいて、もうおそらく耐えられなくなって、
うんうんうん、
で自分が知っていることをこの人にぶつけることでなんとかバランスを取ろうとしているのかもしれないし、
うん、
引きずり込もうとしているのかもしれないし、わからないんですけど、岡田将生のあの演技はもうちょっとずっと心に残るほど名シーンだなと思いますね、うん、
あれ他人を見たいなら自分自身を深くまっすぐに見つめるしかないんです、うん、って言ったのは高槻ですよ、
はい、だから見つめてみてなかったんですよ、
うん、
何も彼の中には何もないという人間だということがあからさまにされてしまったんですよね、多分、
うんうんうん、
あの稽古で。
確かに、
うん、
なんかその家福が高槻をその年齢と合ってない役にさせたっていうのは、まあ、演出家的な動向は分かんないですけど、高槻に対しての何か自分の中での嫉妬心、
少なくとも最初の演劇の楽屋に音が高槻を連れてきた時には確実に家福は気づいてるんですよ、
あもう知ってましたよね、だって着替えますんでみたいな、はい、
そうそうそう、
こんなに短い冷たい面会あるかいと
しかもひげをって投げるわけですから、
うんうん、
だから自分は気づいてるんだけど、うん、気づかないふりをしている、
うん、
そしてこれはあの先ほどのその棒読みの演技の稽古とつながるんですけど、
うんうんうん、
北海道に行く時まで家福は基本棒読み演技なんですよね、
う
ん、
嘘でしょ。
そうなんですよ、ほとんど感情が出てない、だつまり感情に蓋をしてるんですよあの人、
うんうんうん、
でそれがあの村に行って手汚れてますけどって言った
あ
のシーンだけで感情がブワッと出てくるんですよね、
うんうんうん、まあ高槻への嫉妬もあるかもしんないけど、うん、羨ましさもあったんじゃないですか多少。
というのは嫉妬と羨ましさって一緒じゃないですか。
いやその音がどうこうとかいう嫉妬ではなくて、
ああなるほど、若いという若さに対する嫉妬、
若さっていうか、うん、すぐ手出しちゃったりとか殴っちゃったりとか、そういう感情を何かに当てるっていう、
はいはいはい、感情をその抑えることがない人間っていうことですかね、
うんうんうん、っていう
ない
ものねだりっていうか、はいはい、そういうのがあったと思いますよ、うんうん、それがもう演出家としてもう妻の不貞行為の相手だからちょっとダメ出しして困らせてやろうそれはないと思うんで、
なるほど、
そうなんか音の導きみたいに言ってました、
はいはいはいはい、
縁って言ってたけど、うんうんうん、何かないと嫌じゃないですか。自分だったら採用します。
自分だったら採用してあえていじめそうですけどね
それは性格が悪い、人間
ちっちゃいから
だけど何かあったはず、
うんうんうんうん、
だと思いますよ。
なるほど。
だからあの警察が訪ねてきて、
はい、
僕がやりました、
はい、
ていうシーンとかもあったじゃないですか、
はいはい、
あそこで高槻が自分と向き合ったのかなって私は思ったんですよね。
いや、あの私は どうなんですかね、うん、その稽古を通じてもはや自分の中では何もなくて、
うんうんうん、
で、まあ、一度あの中国人の女の子にも逃げるじゃないですか、
うんうんうん、
で逃げるし、結局あのすごい短いスパンでよく公園まで行って殴って殺したなと思うんですけどひょっとしたらあれじゃないかもしれない、前の日かもしれないですよね。
あの謎のシーンね、
はい、
あのもう
写真撮られて、
うん、ボルト並みのこうスピードのかけて公園で殴って帰ってくる。
そうでもその段階でもう戻れないポイントオブノーリターンになったなと思ったので、うんうん、おそらくあの話をする、
うん、
っていうことで、あの自分のなりのこう多分おそらく今までの人生との決別とか、
うんうんうん、
あの家福へのそれこそさっき言った実は逆の意味でその役者としてはもうかなわないと思ったのか分からないですけど、うんうんうん、そういうものがあってのあのシーンだと思うんですよね。
なるほど、
うん、
あのメガゾーさんは、はい、北海道に行って、うんうん、って言ったじゃないですか、
はいはい、
私はなんで北海道に行くんだよって思ったんですよね。
あ
だって自分を見つめ直すのに、うんうんうん、美咲の過去を共有、うん、っていうかするのって違くないですか。ちょっと
一人ではできないんですよね、おそらく、
うん、
であとはあの車の中で、まあ、走り続けることが必要、
うんうんうん、
2日間その間に答えを出そう、でそろそろぐるぐる回ろうか回りましょうかって言うじゃないですか、
うんうんうん、
そしたら君のふるさとに行きたい、
なんでって、
一つは、うん、まあ、映画的ですよね、そっちの方
が。まあまあまあね。
ですけど、うん、やはりその自分が運転するのではなく運転をしてもらって考えたい、うん、そしてそれ、うんうんうん、彼女が彼女で傷を持っているってことももう秘密を知らされているので、
うん、
一緒にこう二人で力を合わせれば過去と向き合えるよっていうぐらい心がつながってるんじゃないですかね、もはや。
まあね、うん、まあ、まあ映画的だっていう、うん、
ゴミ収集の施設の後でその海の近くで2人タバコ吸ってる時ぐらいにもうあのシーンでも2人もう関係できてるなっていうあれですから。
ただこう自分と向き合うのに他人の力というか、
いやだからやっぱりそれはもう
辛いから
10年以上見てないものを見なきゃいけなくなって、
私だったら、うん、私があの家福の立場だったらどうします、北海道行きます、
あ僕行くと思いますね。
メガドさんそうやって女の子だったらこうやってい
く、いやいや、あの彼女が死んだ娘と同い年っていうのも大きいんですよね。
あ、まあ確かに、うん、なんか私だったらそれこそたまにやったりするんですけど、はい、悔しい思いしたところにもう一回行ってみるとか、
はいはいはい、聖地巡礼、
聖地巡礼っていうか供養、
はいはいはいはい、
その時の感情をこう思い出して、
その瞬間じゃないからですよね。そして 2日間と決まってるところで、その時に目的地がを決めないといけないんですよ、
ね、成田空港のホテルじゃない。
いやいや目的地それだとそれはその前にも同じ思いをしてるわけですから。
あでもさ見た日じゃん、あれ
人の思いに固くすることで、
うん、
なんですかね、
自分の思いが消化できる。
うん、そこはだからなんですか、やっぱり占有的なものなんじゃないですか。てかまあ一人じゃ無理なんですよ。で、まあね、あそこに行く帰ってくるっていう予定を決めることで、
うんうん、
時間が決まり、
うん、
締め切りがあるから、うん、みんな仕事できるわけで、
うん、
で結局自分が出る、
うん、
やるって決めるわけじゃないですか、うん、でそれやることによって、まあ、役者としての家福がもう一回生まれ変わる、
うんうんうん、
生き方も変わるっていうことのためには必要だったんですよ。
確かに、そうですね、
うん、あとあれですよね、途中のコメリでダサい服買うとかも最高ですよね。
そうそう、うん、無人販売に冬はあんまり物は置いてないっていうのは、
まあ、
あの田舎育ちだから、
ね、ちょっと通り過ぎた後聞いて戻ってる
し、ね、でお花買ってるんですよね、
花買ってるんです、ちゃんと野菜と花って書いてあるんですよね、
うんうんうん、
うん、
そうとかはありましたけど、はい、まあだから辛くても生きていかなきゃいけないから、
うん、
あの二人がこう
たまたまこう出会えたのは、まあだからそういう運命があるから映画になる、
うん、
ということだとは思うんですけど、
だから出会った時ってやっぱ、うん、奥さんとの思い出の車だから、
はい、
誰にも乗せたくない状況なのに、映画祭のあの人とかが いろいろこう言ってきて、うんうんうん、断っちゃ いけない断れない状況っていうのが多分きっかけで良かったんでしょうね。
そうですね、うん、そしてその運転が自分が運転する以外でこんなに落ち着けることはないっていうのが、うん、まあ、まあやっぱりそういうのに運命を感じたっていうのが一つの理由ですよね。
だから妻の運転は本当に嫌だって言ってたじゃないですか、うんうん、そうですね、はい、だからそれとの対比もありますよね、
はいはい、うん、でその運転の上手くなった理由に彼女の過去がきっちりこう入っていて、うんうん、最後まで愛なのかどうなのかわからない母親が唯一自分に残してくれたものっていうのが運転技術だけなんですよね、うんうん、これまた素晴らしい、
うん、
まあ、だから映画の構造としてもすごくこういう映画になっててめちゃくちゃいい、まあね、面白いですし、です、ね、同時にちゃんとエンタメ作品でもね3時間あっても飽きないっていうのは
全然長いと思わなかったですからね、
面白かったですよね。
でラスト、
ラストですね、ラスト
ラストなんですけど、はいはい、どう思いますか、
はい、あ、その韓国に行ったことです。
そうそうそうそう、はい、最後、
はい、
美咲は韓国に行って、ええ、はい、サーブに乗って買い物してるんです、
はいはい、
あれって
どうですか。あの一つはもともとこの映画が韓国で撮る予定だったんですよ、うん、
はいはいはい、
だからおそらく韓国のスタッフにも仕事をっていう現実的な、
裏事情的なね、
現実的なのはあったかもしれませんけど、
あ、
まあ、
確かに、
あの解釈によってはどのようにでも解釈できるような、
うん、
あの終わらせ方にはなってますよね。
だから最後に、
はい、ええ、
まず犬が来るから、
はいはい、
あれ、あの
ユンさん、
ユンさんの、
はいはい、
愛犬連れすぎだったのかなってちょっと一生思いますよね、
はいはい、
でもあ犬が違う、
はいはい、
でも、うん、車乗ってて買い物してて、はいはい、だからあれは、
はい、犬、違う犬なんですね、
違う犬、違う犬、
あの犬に関しては分かんなかったですけど、うん、サーブはあの引いた絵のところに、
うん、
あの私2回見たんで多分そうだと思うんですけど、サンルーフないっぽかったんですよね、上から見ると。
そうなんだ。
でも内装にはついてるので、
へえ、
あのどうなんだろうっていうのがちょっとわからないんですよね。で一つは同じようなものが韓国で手に入らなかったか、
うんうん、
まあ、持っていくといろいろ面倒だろうしっていうのはあるんですけど、
うん、
もしくはもう同じものじゃなくても、
うん、
別に美咲が韓国で買ってってもいいわけですよね。
そうだから、うん、美咲が、うん、同じような車を買って一人で韓国で暮らしてるのか、
はいはい、
それとも家福と一緒に韓国に行ってるのかっていう、う
ん、
どっちかの説で割れるでしょうこれ。
いや家福とは一緒に行かないじゃないですか。家福あげたっていうのが多分一番現実的に考えるといいのかなと思うのは、
あ、手放したっていう、ね、
そうですね、つまり弟の過去を象徴するものを美咲に渡すことで、
うん、
家福は過去と決別できますよね。家福から決別で成長できますよね、
はいはいはい、
同時に美咲にとっては自分が過去と決別すること、過去を認めることができるようになったきっかけになったサーブに乗っていれば、そこの強さを持ち続けられるという意味のバトンだとは思うんですけど、抽象的な意味と象徴的な意味においては。
じゃあメガゾーさんは美咲が一人で韓国で、はいはい、あの車を
運転してると思ってますね。もしくは何だったら韓国に移住して、
うん、
あのユンさんたちと一緒になんか、
うん、
あの仕事しててもいいんじゃないですか。
確かに、う
ん、あの犬もあの犬なんですよ多分、分かんないけど。
あ、そうなの。いやでも、うん、これはね、うん、バレてると思いますよ、はいはいはい、解釈は。
韓国のなんかそういう演劇祭に呼ばれて、
うん、
そのまま4人で行ってる可能性もありますよね。
だとしたらさ、うん、買ってるスーパーのものがさ日用品すぎない、うん。
とすればじゃああれですか、韓国で、うん、娘を亡くして妻も亡くした男が、
はいはい、
母を亡くした娘と一緒に疑似家族として生きてるみたいなことなんですかね、
うんうんうん、そういうこと。
いやだとしたら父親役のお前も家福も買い物手伝えようと思いますね。
確かに。でもあの運転の仕方って、うん、もはや自分の車だったじゃん。
そうですよね、笑ってますからね。
笑ってたし、
うん、風を感じながら、だからもうあそこは魂の牢獄ではもうないんですよ、
うんうんうん、
向かった先聞いて止めたら、
うん、
誰かがいるところに帰ってるのか一人で生きてるかもしれないし。
いやでもさ、はい、多分さ、うん、あの犬と一緒に家福の待ってる家に帰ってたっていう、
それはだから
だって頬の傷もさ、
うん、
ちょっと薄くなってたよ、
はいはいはい、 移住だからウォールキズはもう昔のその証だったので、
うんうん、
それを乗り越えれば消すことはできるじゃないですか、
うんうんうん、
ただ家福が韓国に移住して何してんだろうっていうのはありますからね。だからユンさんとかが帰っちゃって、うん、そこで住まわせてもらって、
うん、
その演劇なのかもしくはそのドライバーをやってるのかわからないですけどという可能性はあります。あ、そうですよ、
はい、
家福が演劇者に呼ばれて、うん、もうあれフェリーに乗って行ってるんです多分釜山まで、
うんうん、
で家福はもう緑内障が進んでるから目が見えなくなってるから、うん、ドライブマイカーをしてるんですかね。そしたらドライバーなんですかね。
かもしれない
ですよね。
それかもうただの運転手じゃなくて、うんうん、もっと親しい関係になっているかってことは、まあ、やっぱ2人でこう支え合いながらみたいになっちゃうじゃんね。
なんかそういう男女の関係っぽくない気がするんですけど、娘と同い年ですよ。
いや、わかんないじゃん。だって芸能人じゃんあるじゃん
確かにそうですね。
25歳下ととかさ、
はい、確かにね。
だからこのラストは、うん、まあ見る人によって解釈分かれてると思いますけど、うん、はい、もし2人で移住して、
はい、
ハッピーに暮らしてるっていうんだったらちょっとなーみたいな、
はい、いいですかそれの方が。
いやちょっとやだなっていう、
ね、やっぱりその家福あげる、君はこの車で行きたいとこに行きな、
うん、
僕は岡田将生が更生して出てきた時にもう一回稽古つけるっていう
そうそう、だから、まあ、第二の人生とするならば、家福はまた自分のお気に入りとか大切なものを探していくために他の車に乗ってるかもですね、みたいな。
そうかもしれませんし、そうじゃないかもしれない。
やだな、二人で暮らしてたらちょっとやだな。
いやですよね、
ちょっとショックだな、うん、
そこにユンさんとあの女の人、奥さんの、うん、が4人で住んでたったらまだなんかなんとなく薄まるんですけど。
そう今調べてみたら、
はい、
やっぱ一緒に暮らしてるって解釈してる人は多いっぽい。
ああ、そうです。じゃあやっぱそれはあれですよ、あの父と娘ですよ。そうじゃないとあそこに恋愛感情が生まれてたらちょっと嫌なんですけど、同志としてっていうことはあると思うんですけど、二人でせっかく過去に向き合ったわけだから、
うん、
それ以上支え合うことをせず、せっかく出会った二人だから、運命だったから、ちゃんと一人ずつ、なんですか、一人で立って生きていく人生を選んでもらいたいのは、他人に強さを求めすぎでしょうかね。
でも一人でってなったら北海道そもそも行かないしなとかはちょっと思っちゃうんだ
よ。いやいやいや、あれだからそれ行ったことでやっと過去に向き合えて、そっから新しい人生を二人でスタートって違う気がするんですよ。
本当？
いや、わかんないですけど、まあ、どうとでも取れますが。
そうですね、まあ、うん、正解ないですから、う
ん、そんな気がしますね。
そうだね。ただその美咲としては、はい、こう楽しく暮らしてるっていうのは伝わってきた。
良かったですね。
無表情だったもんね、
はいはい、
まあ、これまでは
それまでは、それがなんかね、風を感じながら車を走らせてニコッと笑ってるっていう、
うん、
少なくとも美咲の魂は救われたわけです、
ね、うん、そうですね、うん、辛くても生きていかなきゃって言ってましたけど、
ええ、
何かの出会いとか、
ええ、
何かの考えを変えるきっかけで、
はい、
それも解消されるかもしれないですね。
そうですね、その、うん、娘が死んでから19年、
うん、
4歳で亡くなって23歳のはずですから、うん、その時間薬では治らなかったものが、
うん、
彼女との出会いで、うん、新たなこう人生をおそらく見つけられたんであろう家福ですからね、
うんうん、
だから何事もね、人生万事左右が馬なんですよね、
うん、そうですね、
家福とはいえ、家福はあざなえる縄のごとしではなく
だから家福も、うん、舞台に忙しくしてるといいですね、
うんうんうん、そうですね。ちゃんとあとは感情を抑えなくなった家福の演技が変わりそうですけどね、
うん、そうです ね。あとそのセリフの覚え方あ
の
ずっとやってきたあのセリフの覚え方を変えるって難しいですよね、
はいはいはい、そうですよね。でもそれも変えることで、
うん、
その新たな役者になるのかもしれないし、新たな人生を生きるのかもしれませんし、うん、
確かに、
はい、
そんな感じでしたね、はい、なので皆さん、
うん、
皆さん的な結末はこうじゃないかとか、
はい、
いやこうだよっていう、ね、その考えおかしいよとかあったら
そうです、ね、ぜひ
コメントとかに、はい、送ってきてください。
はい、お願いします。
以上、ドライブマイカーを語るでした。
はい。
番組では私たちに語ってほしい作品を募集しております。送っていただくのは最近の映画など何でも大丈夫です。
コメント欄の方にぜひ、書いてください。また、はい、番組のフィルマークスもやってますので、そちらもフォローとチェックお願いします、うん、
で YouTube のチャンネル登録もお願いします。なおこの番組はポッドキャストとかでも配信してますので、通勤通学の間に聞いてください。
はい、お願いします。
では次回の語る作品を発表します。こちら
映画コーダ愛の歌です。
はい、アカデミー賞受賞作っていうことで、はい、こちらも
ね、そうですね、あの、はい、アカデミー賞の発表を見てまして、
うんうんうん、
あの助演男優賞を、はい、お父さんが最初に撮ったんです、
はい、
その瞬間にあのその日 あの回を予約して見てきました、
うんうん、皆さんもぜひ見てからこの番組を聞いてください、はい、ということでお相手はゆきのさやかと
メガゾーでした。
ではまた次回エンドロールの先で待ってます。